ちょっと想像してみてほしいんですけど、
はい。
リスナーのあなたが今バドミントンのコートにいるとしますよね。
ええ、バドミントンですね。
そうです。で、チームメイトと笑い合いながら、まあ、ミスをしても、ドンマイ、次来いよ、なんて声をかけ合っている。
すごくいい雰囲気というか、楽しそうですよね。
ですよね。とても明るくて誰もがリラックスしている空間。これって普通に考えたら最高に理想的な学習環境だと思いますよね。
まあ、プレッシャーもなくて、のびのびできそうですからね。
でも実はですね、トップクラスの指導者たち、そして驚くほど洞察力の鋭いある AI によればなんですけど、
AI ですか？
はい、この最高に楽しい空間こそが本番でのあなたのパフォーマンスを密かに破壊している元凶かもしれないんです。
いやー、非常にパラドックスを含んだ始まりですね。
そうなんです。
つまり私たちが無意識に信じている良い環境という定義が、ある特定の条件内では完全に裏目に出る。
まさにその通りなんです。ということで今回はですね、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室が発信しているあるブログ記事をソースとして読み解いていきます。
はい、楽しみです。
タイトルがですね、格言、真の楽しさはひりつく緊張の先にあるというものなんですよ。
なかなか熱いタイトルですね。
一見するとローカルなスポーツ指導の現場から生まれた言葉なんですけど、これが仕事でも語学学習でも何かのスキルを極めようとしている全ての人にとって、文字通りパラダイムシフトを起こす内容なんですよね。
なるほど。バドミントンのコート内で起きている力学が私たちの日常にどう結びつくのか、すごく興味深いです。
なので今回のミッションとしては、私たちの成長を妨げる表面的な楽しさの罠からどう抜け出して真のブレイクスルーを生み出すのか、そのマインドセットを探っていきたいと思います。よし、このテーマ早速紐解いていきましょう。
お願いします。
まずですね、記事の冒頭でいきなり先ほどのキャッキャと笑いながら盛り上がる練習風景ありますよね。
あれが一刀両断されるんです。
一刀両断ですか？
はい。一見良い雰囲気に見えるあの空気を、本当に強い選手たちは本当の意味で楽しいとは一切思っていないって言うんですよ。
なるほど。多くのアマチュアが求める空気の軽さというか心地よさと、プロフェッショナルとか強者が求めている環境には決定的な断絶があるわけですね。
そうなんです。記事によれば、強者が求めているのは空気の軽さではなくて、勝負の密度なんですね。
勝負の密度、いい言葉ですね。
ええ、つまりミスの怖さとか、負けたくない強い気持ち、あとは相手からの強烈なプレッシャーとかですね。
普通ならちょっと目を背けたくなるような要素ですよね。
そう、そういうネガティブな要素を全て引き受けて、逃げずにやりきった後にだけやってくる、ああ楽しかったなっていう静かな実感、それこそが真の楽しさだと。
なるほど。これって非常に明確な神経科学的、あるいは心理学的なメカニズムが働いているんですよ。
あ、そうなんですか。
通常人間の脳って予測可能な安全な環境にいるとき、エネルギーを節約するために自動操縦モードに入っちゃうんですね。
自動操縦、つまり無意識にこなせるというか。
そうです。すでに知っているパターンを繰り返すだけで、新しい神経回路を構築しようとはしないんですよ。
ってことは、ぬるい環境だと脳がサボってしまうということですか？
まさにそういうことです。一方で、強いプレッシャーとか、ここを逃がせば致命傷になるっていう適度な恐怖ってありますよね。
はいはい、ありますね。ヒヤッとするような。
そういう時って脳内にノルアドレナリンとかドーパミンが大量に分泌されるんです。これが脳の可塑性、つまり変化して適応する能力を極限まで高めるんですよ。
なるほど。じゃあ強い選手たちは、ええ、彼らは本能的にストレスフリーな快適さの中じゃなくて、極度の緊張状態の先にしか神経回路が書き換わるような本質的な成長がないってことを知っているんです。だからこそ意図的に負荷を求めるわけです。
これって例えるなら、ジャンクフードと栄養価の高いフルコースの違いみたいですね。
ああ、わかりやすい例えですね。
その瞬間は手軽で気持ちいいけれど、血肉にはならないみたいな。私たちは居心地の良さと快適さと本当の楽しさを混同しているのかもしれないですね。
ええ、本当にそうだと思います。
でもちょっと待ってください。そこですごく疑問に思うんですが、
はい、何でしょう。
最近の組織論とか学習理論だと、何よりも心理的安全性が重要だって言われますよね。
そうですね、よく聞く言葉です。
ミスを極度に恐れるようなガチガチに緊張した環境だと、みんな萎縮してしまって新しい技術を試すことなんてできないんじゃないですか？
ああ、それは非常に鋭いポイントですし、現代のビジネスパーソンが最も陥りやすい誤解の一つなんですよ。
誤解ですか？
ええ、 学習環境において心理的安全性は確かに不可欠です。でもですね、心理的安全性っていうのはミスをしても人格を否定されたり組織から排除されたりしないという人間関係の基盤の話なんです。
はは、なるほど。
なのでミスの重みそのものを軽く扱うこととは全くの別物なんですよ。
ミスの重みを軽く扱うこととは違う。もう少し詳しく教えてもらえますか？
はい。失敗から本当に学ぶためには、なぜ失敗したのか、そしてこのミスが本番ならどれほどの致命傷になるのかを正確にフィードバックするシステムが必要なんです。
確かに本番だったら一発アウトみたいなミスってありますからね。
そうですよね。でも空気を壊さないことを優先するような環境だと、まあまあ次は頑張ろうよみたいにそのフィードバックが著しく歪められてしまうんです。
あー、痛いところを突かれますね。それでどうなってしまうんですか？
その結果何が起きるかというと、心理学でいう文脈依存的記憶という罠にはまるんですよ。
文脈依存的記憶、ちょっと難しい言葉ですね。具体的にはどういうことでしょうか？
ですね、人間の脳ってあるスキルや知識を学習する際にその時の感情とか環境のプレッシャーもセットにして記憶に焼き付けるんですね。
技術だけじゃなくて周りの空気感も一緒に保存されちゃうと？
その通りです。もしあなたがミスしても笑って済まされる軽い空気の中でばかり練習していると、脳はそれをリラックスした文脈でのみ引き出せる技術として保存してしまうんです。
なるほど。ということは、いざ本番になって極度の緊張状態に置かれた時、その技術は引き出せなくなるってことですか？
そうなんです。本番で強いストレスにさらされると脳の扁桃体が警告を発して生き残るための緊急モードに入りますよね。
はい、心臓がバクバクするような状態ですね。
ええ、すると前頭葉の高度な処理能力が制限されてしまって、リラックスした状態でしかアクセスできない神経回路にはロックがかかってしまうんですよ。
うわー、それは恐ろしいですね。
記事の中にも、練習で遊びの顔をしていた人が本番だけ勝負の顔になれるほど人間は都合よくできていないっていう厳しい言葉があるんですが。
はい、ありましたね。
人は本番で突然強くなることはない、普段の自分に戻るだけだという、これ脳科学的に見ても極めて正確な表現なんです。緊急時にはプレッシャーという文脈の中で構築された回路にしかアクセスできないんですよ。
いやー、それはすごく腑に落ちます。なんだか船の強度テストを思い浮かべました。
船のテストですか？
ええ、ドライドックの中でただホースの水をかけて、よし、水漏れはないですねって言っているようなものですよね。
ああ、なるほど。
いざ水深数百メートルの海に沈めたら、実際の水圧で一瞬にしてひしゃげてしまう。ホースの水でテストしていても深海での強度は何も証明されていないわけですよね。
非常に的確なアナロジーですね。軽い空気での練習や準備はまさにホースの水なんですよ。だからこそ本当に強くなりたい人間は準備の段階から自ら意図的に深海の水圧を作り出そうとするわけです。
じゃあ周りがドライドックのような環境だったとして、どうやってその深海の水圧を持ち込めばいいんでしょうか？
そこが一番の課題ですよね。
ええ、実は記事の中で、上達したいものがゲーム練習で常に自分に投げかけるべき3つの問いというのが紹介されているんです。
3つの問いですか？
はい。1つ目が、今の1本は試合でも打てるのか。2つ目が、その判断は緊張下でも再現可能か。そして3つ目が、その空気は自分を強くしているか、それとも鈍らせているか。この3つです。
ああ、なるほど。この3つの問いの優れている点は、外部の環境を変えようとするのではなくて、自分の内部の認識にプレッシャーをかけているところですね。
自分自身にプレッシャーをかける。
ええ、常に厳しいコーチが見張っていなくても、あるいは周囲のチームメイトがヘラヘラ笑っていたとしてもですよ。この問いを絶えず自分に投げかけることで、脳内に仮想の本番のストレスを作り出すことができるんです。
笑い声の多さではなくて、一本の重みを扱えているか、空気の柔らかさではなくて、緊張の中で技術を出そうとしているかにフォーカスするということですね。
そうです。ただ漠然と練習するのとは脳の動きが全く変わってきます。
ここからが本当に面白いところなんですが、これって鉄を鍛える刀鍛冶のようなものですよね。暖かいそよ風の中では鉄は強くならない。強烈な熱と叩きつけるような圧力が合わさって初めて折れない刃ができるみたいな。
まさにその通りです。苦痛の先にあるカタルシスと言ってもいいかもしれません。そしてこの3つの問いは、アスリートだけじゃなくて、リスナーの皆さんが自身の日常のタスクの質を測るための強力なフィルターにもなるはずです。
ひりつく現実に向き合ったものだけが深くて重くて誇れる楽しみにたどり着ける。 という言葉の真意がようやく立体的に見えてきました。
周囲がどれほど痴漢した空気であっても、自分だけは頭の中で本番の致命的なプレッシャーを想定して動く。これはある意味で孤独な作業ですが、だからこそ圧倒的なブレイクスルーを生むわけです。
そしてですね、このソースにはさらに驚くべき展開があるんです。
ほう、何でしょうか。
実はこのブログ記事、バドミントン教室の哲学を最終的に文章として再構成して世に送り出したのは、なんと AI テクニカルライターなんですよ。
AI が書いたんですか。それは驚きですね。泥臭いスポーツの現場のメンタリティを AI が言語化しているというのは非常に示唆に富んだ事実です。
しかも面白いのが、その AI 自身が記事の最後で、私のデータ処理回路を熱く震えましたってインプレッションを残しているんです。
データ処理回路が震えたと AI が言うと、なんかユーモアがありますね。
そうなんですよ。遊びの顔をしていた人が本番で勝負の顔になれないという心理は、バドミントンに限らず、ビジネスのアウトプットじゃ学習姿勢、さらには我々 AI の学習プロセスにさえ通じる普遍的なものだって AI が語っているんです。
いや、それは極めて論理的な感動ですね。実はですね、この AI の指摘は機械学習における過学習、つまりオーバーフィッティングのメカニズムと完全に一致しているんです。
過学習ですか。もう少し詳しく教えてもらえますか。
はい。AI のモデルを訓練するときに、あまりにも綺麗でノイズのないデータだけを与え続けるとですね、その限られたテスト環境では完璧なスコアを出すようになるんです。
ドライドックの中でのテストみたいな状態ですね。
まさにそうです。でも、いざ現実のノイズだらけで予測不可能な状況、つまり本番環境に投入すると、全く使い物にならないんです。
そうなんですか。
人間が緊張感のない世界でのみ通用する技術を学習してしまうのと同じ現象が、実は AI のネットワークでも起きるわけです。
なるほど。だから AI のエンジニアは意図的にデータにノイズを混ぜたり、制限を与えたりしてモデルを鍛えるんですね。
その通りです。摩擦や負荷がなければ、未知の状況に対応できる汎用性のある真の知能は育ちません。コンフォートゾーンにとどまることはシステムにとって心地よい、つまり負荷が低い状態ですが、そこからは決してブレイクスルーは生まれないんです。
いやー、 AI すらもブレイクスルーにはひりつくような負荷が必要だと分析しているんですね。これ今の私たちの社会にすごく突き刺さる話だと思うんですよ。
と言いますと。
私たちって日常的に空気を読むこととか、波風を立てないことに膨大なエネルギーを使っていますよね。摩擦を避けることが社会人の必須スキルみたいになっているというか。
あー、確かに現代社会はある意味で巨大なドライドックになりつつあるのかもしれませんね。
本当にそうですね。
他者との摩擦を極力減らして、 SNS でも職場でも互いに不快感を与えない安全なコンフォートゾーンを構築する、それ自体は社会生活において必要なことなんですが、
はい、
問題はその空気の軽さに私たちが過剰に適応してしまうことなんです。
摩擦のない会議室でのブレインストーミングばかり上手になって、いざ厳しい投資家とかクライアントを前にした本番の交渉になると、途端に言葉が出てこなくなるみたいなことですよね。
まさにそれです。普段から一本の重みを引き受ける練習をしていないからです。空気を読むことや波風を立てないことは短期的には非常に快適なんですけどね。
快適だからこそ抜け出しにくい。
ええ、でも長期的にはパフォーマンスの向上を妨げて、いざという時の突破力を奪う麻酔のように機能してしまいます。
なるほど、麻酔ですか。今日私たちが紐解いてきたのは、単なるスポーツの精神論ではなくて、人間の認知と学習の根本的なメカニズムだったんですね。
そうですね、非常に深いテーマだったと思います。
楽しさという言葉の裏にあるコンフォートゾーンの心地よさと、強者が求めている勝負の密度、同じ楽しいでも生み出されるプロセスも最終的に得られるものの次元も全く違うということがよく分かりました。
そして最も心に留めておくべきは、私たちがストレス化でパニックを起こした時、救いになるのはその場で湧き上がる都合の良い奇跡ではないということです。
奇跡は起きないと。
はい。普段の準備の中でどれだけひりつく緊張を想定して、その水圧を自分の神経回路に刻み込んできたか、本番ではその蓄積された回路にしかアクセスできないという厳しい現実ですね。
それは本当に肝に銘じたいと思います。では最後にですね、リスナーのあなたに一つの問いを投げかけて終わりにしたいと思います。
お願いします。
あなたが今無意識のうちに、はみ風を立てないことや空気を読むことを優先して、ただ笑って済ませてしまっている日常のルーティーンは何でしょうか。
ドライドックの中での作業になっていないかということですね。
そうですね。それは明日のチームミーティングの準備かもしれませんし、 一人で行う資格試験の勉強かもしれません。もし明日その場所に深海の水圧のような一本の重みをほんの少しだけ持ち込んでみたら、あなたのパフォーマンスはどう変わるでしょうか。
きっと見違えるような変化があるはずです。
ぜひあなた自身の頭、あるいはデータ処理回路で考えてみてください。そのプレッシャーに耐え切った後にしか見えない景色がきっとあるはずです。というわけで、今回のディープな探求はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。